明けましておめでとうございます。高原豪一郎です。今年もよろしくお願いします。さて、先日私はあるクリスチャンの家庭に招かれました。ランチの招待を受けたんです。初めてお邪魔する家でしたが、玄関のところに犬がつないでありました。おとなしい犬だなと思いながら玄関に入ると、そこの家族が全員で迎え、すごい、やっぱりそうなんだと驚いてるんです。何がそうなんですかと聞くと、実はここで飼ってる犬は普段ものすごく吠えつく犬なんですが、どういうわけかクリスチャンには吠えないって言うんです。今まで百発百中、クリスチャンだけは吠えられたことがない。高原さん、あなたはやっぱりクリスチャンですね、なんておっしゃるんですね。ところで、クリスチャンって一体何でしょう？犬に吠えられない人がクリスチャンなんでしょうか？もちろんそうではありません。では一体何でしょう？聖書の中に、クリスチャンの中のクリスチャン、パウロという人物が自分のことをこのように紹介しています。今、私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。この言葉の中に、クリスチャンの定義がくまなく網羅されていると思います。第一に、神の御子を信じる人です。ところで、聖書が語る神とは、人間が手で作った神々ではありません。今年も今日から三が日、全国の神社仏閣で初詣があって、大変な数の人々が押しかけると思います。しかし、そこにあるご神体はいかに美しい美術品、工芸品であっても、こしらえたのは人間です。人が作った作品なんですね。語りかけても返事のない物質でしかありません。しかし、聖書の語る神は、あなたの作り主なのです。人が作ったのではなく、人間を作った作者なる神様なんです。あなたを最高傑作に作られた神です。アメリカにポール・ブランドという天才的な外科医がいます。今まで再起不能と思えた多くの人々の肉体を手術によって再生させてきた人です。実在するブラック・ジャックみたいな腕前の人なんですね。何千という手術に関わったこのドクターは、こんな風に言っています。正常な手の機能をそれ以上に向上させた手術を私は一つも知りません。どんなすごい手術、どんな成功した手術も元の手の機能を超えるような手術じゃない。そんなことはどんな名医にもできないんだって言うんですね。なぜなら、手はこれ以上はない最高の機能を持っている体って言うんです。私たちの体に与えられているものは、手に限らず、足も指も脳も心臓も、どれもこれも最高のものばかりなんです。一体誰が作ってくださったんですか？神社に安置されているご神体ですか？いえ、目に見えないけれど、この世界をすべ収めておられる創造主なる神が、あなたをお作りになったのです。私は昨年クリスマスの時に島根県の松江にあるルイス・ティファニー美術館というところに行きました。ティファニーというのはアメリカが世界に誇る装飾美術の巨匠なんですね。ニューヨークマンハッタン5番街にある店はティファニーで朝食をというあのオードリー・ヘプバーンの映画にも登場いたします。彼が生涯かけて作り上げてきた渾身の作品を集めた美術館なんですね。まあ見学してる方ほとんど女性の方々でしたけど、みんなはぁとかふぅとかため息ついてました。まあ確かに宝石も絵画もステンドグラスもランプもすごい出来栄えで、見るものを圧倒するものばかりです。しかし私がずっと考えていたことは、こんなにも美しいものを作る人を誰が作ったのかということでした。人に才能を与え、人格を与え、自由意志を与え、創作力を与えた方は誰でしょう？物言わぬ神ではない、 創造主なる神です。あなたを作りになった方こそ本物の神なのです。その神を表すために来られた方がイエス・キリストなんですね。第二に、私を愛した方として神の御子を信じる人。これがクリスチャンなんですね。少年時代、健全な愛を受けて大切なことを知って愛されて育った人は、大人になって様々な困難とぶつかることがあっても、大きくぐれたり、潰れたり、自滅したりすることはないって言われています。なぜなら、そんなに存在に自分を扱ってはいけないという気持ちが心のどこかにあって、それが自暴自棄や暴走へのブレーキとなるからですね。もし、ラジオをお聞きの方の中に、ご両親に恵まれなかった方がいらしたら、どうぞ聞いてください。あなたの魂の親である神は、あなたを心から愛しておられる方です。魂の親は、あなたの肉体の親に勝る方なのです。この方が本当の親である方なんですね。第三に、私の罪を許すために、ご自身をお捨てになった神として、イエス・キリストを信じる人のことなんです。私たちが胸を張って生きていくためには、心の中に住み着いているやましい思い、在籍感を追放する必要があると思います。シャーロック・ホームズのシリーズで有名な推理小説作家にコナン・ドイルという人がいます。彼はとってもいたずら好きの人でした。彼は大変に有名人との交流が多かった人です。ある時、イギリスの各界を代表する5人の人物に、いたずらの手紙を送りました。匿名で次のように書いたんです。すべてが明らかになった。直ちに身を引きなさい。すると、その5人の男性全員が24時間以内に国外脱出したって言うんですね。在籍感は人から生きる意欲を失わせます。一体どうしたらこの在籍感を追放できるんでしょう。それは神に許されることによってなんです。神様は私の人生の表舞台だけではなく、舞台裏を全部ご存知です。そして私の過去をすべて承知の上で、私を許そうとおっしゃっていらっしゃるんです。そして私たちを許すために、ご自分の一人子、イエス・キリストが十字架の上で、ご自身の命を犠牲にしてくださったんだって言うんですね。このキリストの償いの御業を私のためでしたと受け入れること。これが救いです。受け入れるってどういうことでしょう。ありがとうございます。その約束の言葉通りを信じますということなんですね。この御言葉に屈服してあれこれ注文つけずに額面通り受け止めるということなんです。イギリス海軍の兵士が次のような経験を語っています。ある時彼が乗ってた小型船が荒波の中で大型船を曳航していました。小型船は鉄のロープで大きい船を引っ張ってたんです。ところが小型船の上官が突然大声で一言命令を出します。伏せろ！小型船の全員はとっさに床に伏したんです。その瞬間、鉄のロープがブチーンと切れたんですね。切れたワイヤーロープは怒り狂った鉄の蛇のごとく暴れ回り、あたりを情け容赦なく鞭打ったんです。もしそれに少しでも当たっていたら、どんな人でも即死していたでしょう。しかし乗組員は全員反射的に命令に従ったので、誰一人傷を負う者はいなかったのです。上官の命令には即座に従うということが、戦場で命を得る秘訣でした。そして今この世界で私たちが永遠の命を得る秘訣は一つです。それは神の言葉に無条件に、そして即座に聞き従うという態度です。どうぞこの一年の始まりにあたって、生ける神の御言葉に聞き従ってください。心からお勧めしたいと思います。